こんにちは、町山智博です。2週間のご無沙汰でした、というか1日遅れちゃいました。すいませんでした。本当にもうボケてます。今日もカリフォルニア州バークレーからお送りします。今日はダーティーシェイムって映画についてお話します。これはですね、変態映画の帝王ジョン・ウォータース監督の大変態傑作なんですけれども、3年も前から日本ではずっとお蔵入りしてまして、ここに公開されませんということで、日本で見れない超変態映画ダーティーシェイムについてお話します。もうすぐですね、日本でもヘアスプレイって映画が公開されると思うんですけども、これはニューヨークのブロードウェイのミュージカルが元になってるんですが、そのブロードウェイのミュージカルは、そのさっき言ったジョン・ウォーターズっていう監督のですね、1988年のヘアスプレイって映画が元になってるんですね。ややこしいですね。はい。で、今日はジョン・ウォーターズの話をしたいんですが、このヘアスプレイって映画ですね、新しい映画の方ですね、今年公開される。そっちの方はジョン・トラボルタが、主人公のヒロインのお母さんをやってるんで、結構話題になってるんですね。あのトラボルタがお母さんですよ、ね、でこのヒロインはですね、あのチャビ、英語で言うと、まあ、なんていうか、まあ、ポチャポチャ、ちっちゃくてですね、ちょっと太ってる女の子なんですけども、舞台は1962年ぐらいなんですね。で1962年ぐらいにそのダンスが、まあ、非常に爆発的に、まあ、ゴーゴーダンスみたいなものが流行るんですけれども、そのコンテストに出ようとしてですね、まあ、デブなんでいじめられるっていう、女の子が主人公なんですね。でヘアスプレーっていう題名はですね、髪の毛をその頃ビーハイブって言って、あのヘアスプレーでものすごく高く大きくしてたんで、そこからついてるんですけども、その、まあ、おデブちゃんのですね、ヒロインのお母さんの超おデブちゃんがですね、ジョン・トラボルタが演じるんですね。もちろん特殊メイクなんですけども。で、まあ、体重ですね、100キロ以上超えた状態でですね、まあ、要するに体に布団みたいなものを着てるわけですけども、肉襦袢ですね。それでまあ、踊りまくるんで、まあ、すごい映画なんですが、まあ、詳しい話はちょっとあの、TBS ラジオストリームの、コラムの花道でお話したいと思いますんで、まあ、今回ヘアスプレーの話じゃないんでね。はい。で、このヘアスプレーって映画、アメリカで今公開されてまして、あの、娘と一緒に見に行ったんですけども、まあ、お客さんはもう本当家族連れですよ。で、家族揃って楽しめ楽しいミュージカル映画ってことで、しかも非常に社会的なですね、歴史的な教育をする映画なんで、まあ、なんとか親が推薦する映画としてですね、見に行ったんですけども、その親が推薦する映画の一番頭でですね、長いレインコートを着たおじさんが出てくるんですね。でそのレインコートをバッと開くとですね、あの要するに、まあ、あのチンチンが丸見えになってて、見た人がみんなわーっつってびっくりするというね、わーじゃないですね、女の子たちがキャーってびっくりするんですね。っていうね、変態おじさんの役をやってる人がこの元のヘアスプレーを作った、ジョン・ウォータース監督なんですよ。でこのジョン・ウォータース監督って人は何で有名かっていうとですね、1972年にですね、ピンク・フラミンゴって映画を作ったんですね。でこのピンク・フラミンゴって映画はですね、世界一下品で変態な、家族は誰かっていうコンテストをしてる話なんですね。で変態さでは負けないわっつって、二人の完全に二組のですね、完全に狂った一家がですね、ゲロを食べたりですね、まあそういうことをしてですね、変態しまくるというですね、それどっちが変態かって戦うというめちゃくちゃな話なんですけども、例えばお尻の穴をですね、手で開いてお尻の穴をパクパクやってですね、腹話術をやる男とかですね、いろいろ出てきてですね、もう何が何だかわからないんですが、で、それに主演してるお母さんの役をやってる変態一家のお母さんをやってる人がですね、ディバインっていう、まあお釜の人なんですね。女装した おっさんなんですけども、この人がですね、ヘアスプレーではその、ジョン・トラボルタが今度やることになってた、お母さんの役をやってるんですね。で、まあ、ピンク・フラミンゴという映画がね、歴史に残ってるのはですね、一番ラストのラストのラストのシーンでですね、とうとう変態世界一に勝ったディバインの おばさんがですね、まあ、男なんですけども、プードルが歩いてくると、そのプードルのお尻からプリプリ出てくるうんちを手で受けて、それをパクって食べて口でモグモグモグってやって映画が終わるんですね。ワンカットで。要するに特撮じゃないんですね。本当にうんこ食べてるんですよ。で、まあ、すごいってことで、まあ、究極の、なんていうか、下品変態うんこ映画ってことで、ピンク・フラミンゴってのは、まあ、ものすごい、カルト映画になったわけですけれども、ニューラインシネマって映画会社はですね、これを配給して大儲けしたんですね。で、その後ですね、今、あの、ロード・オブ・ザ・リングスシリーズを作る立派な映画会社になってますけども、もともとニューラインっていうのはこういう、あなんていうか、ゲテモノ映画を配給してた会社なんですよ。はい。で、このピンク・フラミンゴっていうのは、ボルチモアっていうワシントンの南にあるですね、まあ、田舎町って言っちゃあれなんですけども、まあ、工業町が、工業都市がありまして、そこに住んでたジョン・ウォータースがですね、友達のヒッピー仲間と一緒に作った、まあ、自主映画なんですね。で、まあ、それを、まあ、全国で公開して、まあ、カルト映画になって、この人は映画監督になったんですけれども、その後、まあ、いろんな映画撮ってるんですが、 ジョニー・デップをですね、映画俳優として、デビューさせたっていうかですね、映画俳優として目覚めさせたのもこのジョン・ウォータース監督で、クライ・ベイビーという映画でですね、ロックンロールの時代を背景にですね、リーゼントで革ジャンでですね、バイクを飛ばす、不良少年の役をジョニー・デップに演じさせて、ジョニー・デップはそれまで、テレビのアイドルだったんですけども、このジョン・ウォータース監督のクライ・ベイビーという映画でちゃんとした映画俳優になったんですね。で、今回お話をするですね、ダーティーシェイムって映画は2004年に、アメリカで公開された映画なんですけれども、日本ではもうそれからずっとですね、もう映画会社がもう買って持ってるんですけども、ヘラルドって会社なんですけども、なぜか公開されないままですね、もう何年も経ってしまった、3年以上経ってしまったという映画がこのダーティーシェイムなんですね。で、見るとですね、これ公開できねえだろうみたいなね、これ公開しても勝ち目ないだろうって映画なんですけれども、ダーティーシェイムっていうのはですね、おばさんが下品なものを見たりですね、した時に、お下品とか、お下劣ねっていう時の、お下劣っていう意味らしいんですね。ダーティーシェイムっていう時は、おばさん言葉らしいんですけども、汚くて恥ずかしいっていうのはダーティーシェイムですね。で、この映画自体がダーティーシェイムなんですよ。まず、主演はですね、トレーシー・ウルマンっていう、この人は、ブレイカウェイっていうですね、昔60年代のガールポップのフェイクみたいな歌で大ヒット飛ばしたですね、女性のコメディアンなんですけども、このトレーシー・ウルマンがですね、もう50ぐらいのおばさんでコンビニを経営してるんですね、旦那さんと一緒に。旦那はクリス・アイザックっていう非常に2枚目のですね、歌手なんですけれども、デビッド・リンチの映画とかに出てる人ですね。この2人でですね、コンビニを経営してるんですが、セックスとかなくなっちゃってるわけですね。もう娘も大きくなっちゃってて。で、娘はですね、セルマ・ブレアっていうですね、女優さんがやってるんですね。このセルマ・ブレアっていう女優さんは、ストーリーテリングっていうトッド・ソロンズの映画でですね、黒人のですね、文学部の教授にですね、にレイプされてですね、レイプされながらですね、その教授にですね、私はニガーにレイプされてるって言えとか言われてですね、それを言うという、もうとんでもないシーンでですね、そのアメリカ公開時にはそのシーンが丸ごとですね、なんていうか、赤い変なね、札みたいなものでもってスクリーンが隠されてしまったというですね、それぐらいとんでもないことをやったのがセルマ・ブレアって女優さんなんですけども、この人アイドル顔なんですけれどもね、で、このトレイシー・ウルマンの娘をやってるんですが、バストがですね、2メートルぐらいあるですね、2メートルですよ。超、超、超ウルトラ巨乳の、ストリッパーっていう役なんですね。で、これがなぜおかしいかっていうと、セルマ・ブレアっていう人は、レイプされたそのストーリーテリングって映画でおっぱい見えてるんですけども、全くおっぱいがない女優さんなんですよ。で、洗濯板に梅干しが乗ってる状態なんですね。で、その女優さんにですね、2メートルの超巨乳を演じさせるっていうのは、どういう嫌がらせなのかって、やる方もですね、私に対する嫌がらせなのって怒って普通断れよ、お前と思ったんですけど、そういう役をやってるんですね。で、この超巨乳っていうのはですね、実は元の映画がありまして、ドリス・ウィッシュマンっていう監督がですね、1960年代の初めに作ったですね、チェスティ・モーガンシリーズっていう、ポルノ映画っていうか、エッチ映画っていうか、ポルノまでいかない、ちょっとしたエッチ映画がありましてですね、それの主人公はですね、チェスティ・モーガンっていうストリッパーで、おっぱいが2メートルぐらいあったわけですね。これがですね、また007映画のパロディでですね、このチェスティ・モーガン、チェスティってのはおっぱいっていう意味ですけども、チェスティ・モーガンはその巨大なおっぱいを武器にして敵と戦うんですね。その、おっぱいを、なんていうか、ぐるぐるぐるぐる回すとですね、敵がそれを見てる間に、目が回っちゃうっていう、トンボかお前はっていうね、シーンがあったり、そのおっぱいの中にそのカメラを隠してあってですね、パシャパシャ敵の秘密処理を、撮影したりですね、するんですけど、石森章太郎が009の1でやってたおっぱいからマシンガンみたいなもんなんですけども、それがチェスティ・モーガンっていうバカ映画でですね、そのチェスティ・モーガンへの、オマージュみたいな感じで、やってるのが、その、セルマ・ブレアの超巨乳ストリッパーなんですけども、で、その後ですね、そのトレーシー・ウルマンを扮するその50歳の主婦はですね、車に乗ってその出かけるとですね、事故みたいなことになっちゃって頭を打っちゃうんですね。で、頭を打った途端にですね、色状況になっちゃうんですよ。で、セックスがしたくてしょうがなくなっちゃうんですよ。で、そこの時に、パッと現れるのはですね、一人のなんていうか、自動車の修理とかやってる男なんですけども、で、おまんこがすごく燃えてるのとかなんか言ってですね いきなりクンニリングスするんですね。俺は何言ってるんだろうと思いますけども、一人で 要するに。で、その50歳の、主婦のですね、おまんこを舐める男っていうのはですね、ジョニー・ノックスビルっていう男なんですね。で、彼はジャッカスシリーズでですね、ジャッカス軍団のリーダーだった人ですね、リーダー、今もリーダーだと思いますけども、要するに、馬のザーメンをですね、一気飲みしたりしてた、男気のある男なんですけども、ちなみに最近離婚しましたけどね、はい、かわいそうなんですけども、このジョニー・ノックスビルがですね、いきなりその、なんていうか、色状況になってしまった、そのトレーシー・ウルマンのおまんこを舐めてですね、名刺を渡すんですね、俺んとこへ来いって言ってですね。で、どういう話かっていうとですね、どんどんどんどん色状況がその街に増えていくわけですね。みんなセックス中毒になって暴れ出すわけですね。で、ドニー・ノックスビルはそれを、彼らをですね、組織してるですね、なんていうか、教祖様なんですね。 で、まあ、要するにセックスを解放してですね、世界を、に革命を起こそうとしてるですね、キリストみたいな人なんですよ。で、使徒が12人いましてですね、トレイシー・ウルマンは12人目の使徒になるんですけれども、これ一体何なのかというと、まあ、一目で見るとキリストなんですけれども、まあ、このジョン・ウォータスって人はですね、カソリックの寄宿学校で育てられた人で、ものすごくキリスト教にですね、なんていうか支配された考えの持ち主でですね、で、エッチで変態な映画ばっかり撮って、うんことか撮ってるんですけれども、すべてそのキリスト教に対する反発心みたいな、その、まあ、愛憎半ばするですね、気持ちで作ってるんですね。で、このジョン・ウォータスがこの間その前に作ったですね、セシル・ビー・ディメンテッドっていう映画で、日本ではセシル・ビー・シネマ・ウォーズっていうタイトルになったんですけども、その映画はですね、なんていうか、ハリウッドの、なんていうか、くだらないですね、超大作にもう頭に来た映画マニアの人たちがですね、アート映画を復活させるんだって言ってですね、軍団を作って、ゲリラ的に映画撮影をするという話だったんですけれども、それもですね、まあ、要するに、まあ、キリスト的なものが反映されてるんですね。で、もう一つは彼らはですね、チャールズ・マンソン一派のパロディなんですね。で、チャールズ・マンソンっていう、まあ、昔1968年ぐらいにですね、いたヒッピーがいましてですね、世界に革命を起こすんだとか言ってですね、人種戦争だとか言ってですね、それで、まあ、ヒッピーの女の子たちを集めてフリーセックスの集団を作って、で、金持ちどもを殺せとか言って、それでシャロン・テイトの家、シャロン・テイトっていうのはロマン・ポランスキーって映画監督の奥さんだったんですけども、その家に殴り込みをかけてですね、それで妊娠してたシャロン・テイトを惨殺したっていう事件があったですね、それがチャールズ・マンソンなんですね。で、チャールズ・マンソンっていうのは、要するに日本で言えば連合赤軍に近い形でですね、要するにまあそれまで革命の夢が、学生たちをなんとか、革命に駆り立てたわけですけども、それがまあ、要するに内ゲバみたいな残虐事件でもって破綻したっていう事件がそのチャールズ・マンソンなんですね。で、この、ジョン・ウォータスって人はもうすごくその世の中が変わるんだ、革命なんだと思ってたのに、ああいう形でですね、破綻してしまった。要するにセックス革命が起こらなかったわけですね。要するに内部的なですね、内ゲバで自滅しちゃったわけで。で、それにものすごくトラウマを受けてるのがこのジョン・ウォータスって人なんですね。で、最初の、ピンク・フラミンゴって映画もですね、変態革命を起こそうとする人の話ですし、で、セシル・ビー・ディメンテッドはそのアート映画で、そのハリウッド映画を叩きのめそうとする、ゲリラたちの話で、で、今回のダーティー・シェイムっていうのは、その、まあ、キリスト教に支配されて、そのセックスは罪悪だって言ってる人たちに対して、セックスを解放するゲリラたちの話なんですよ。だからものすごくですね、そう、なんていうか、まあ、一つのことに取りつかれた監督ではあるんですね、ジョン・ウォータスって人は。さらにこのジョン・ウォータスって人は取り憑かれてるのはパトリシア・ハースト誘拐事件ということに取り憑かれてるんですね。これも1960年代の、1970年代の初めなんですけども、パトリシア・ハーストっていうですね、ハースト家っていう、まあ、新聞王の家系があるんですね。これはオーソン・ウェルズの市民権威のモデルになったですね、ランドルフ・ハーストっていう新聞王がいまして、このランドルフ・ハーストっていう新聞王は新聞を売るためにですね、デタラメな記事を書いて、それで、スペインは悪い国だとか言ってですね、それでアメリカとスペインに戦争まで起こさせてしまったとんでもないインチキ新聞王なんですけども、まあそれをですね、オーソン・ウェルズはとんでもない野郎だってことでですね、市民権っていう映画でですね、本当は寂しい男なんだっていうふうに揶揄して描いたんで、それでアカデミー賞とか取れなかったんですけども、それでオーソン・ウェルズっていうのはハリウッドでもう一生生きていけない人間にされてしまったんですね。でもな、日本のなんていうか英会話の、なんていうかテープを読んだりするしか仕事がなくなっちゃったのが、オーソン・ウェルズですけども、それはその新聞をハーストっていうのに逆らったから、バカにしたからなんですね。で、そのハーストの孫娘っていうのはパトリシア・ハーストって人なんですけども、その女の子は大学生時代にですね、まあ、うちの近所のバークレーなんですけども、そのバークレーの大学に通ってる時にですね、なんていうか人種闘争をするですね、まあ、黒人の解放を訴えるですね、ゲリラ集団に誘拐されまして、で、最初はまあ誘拐されたんですけども、内部でですね、まあ、セックスを使った洗脳、まあ、要するに、まあ、犯しまくられてですね、レイプされて、精神を完全に破壊されてですね、ゲリラになっちゃったんですよ。で、銀行強盗をするときにですね、パトリシャ・ハーストはゲリラの一人としてですね、銃を持って強盗したりですね、その後も、要するに警官隊との銃撃戦に参加したりとかしてですね、完全なゲリラになってしまうんですね。洗脳されてしまったんですよ。で、これはまあ、ストックホルム症候群とも言われるですね、要するに誘拐された人質がですね、誘拐した犯人の側にですね、アイデンティファイしてしまって、味方してしまうっていう現象の一つと言われてるんですけども、で、まあ、その SLA っていうですね、そのゲリラ集団は、ほとんど皆殺しになりました。FBI に襲撃されて、ものすごい銃撃戦で。ただパトリシア・ハーストだけはまあ偶然そこにいなくて生き残ってですね、その後裁判で要するにゲリラとしてそのゲリラ活動を行ったってことでずっと裁かれてたんですけれども、洗脳によって仕方なくそうさせられてしまったんだってことはだんだん判明しましてですね、同情された中でですね、釈放されてたわけですけど、まあ、これは恩赦されたんですけどもね、はい。で、その人にすごくそのジョン・ウォータスって人はものすごくですね、興味を持ってて、獄中にいる間から手紙を送ったりして支援しているうちにですね、 仲良くなったんですね。で、ちなみにそのチャールズ・マンソン一家のマンソンファミリーの女の子たちともそのジョン・ウォーターさん仲良くなってるんですね。つまりこの異常なですね、ゲリラとかですね、左翼活動とか新興宗教の中でですね、女の子たちがですね、どんどんおかしくなっていって、その信者になって、まあ、要するにまあゲリラになっていくっていうことの怖さですね。まあ、オウムとかもそうですけども、まあ、大抵裏側にはセックスがあるんですけどもね。はい。で、まあ、そういった、まあ、チャールズ・マンソンでものすごくチンコが大きくてですね、セックスがめちゃくちゃすごくて、全然射精しない男だったと言われてますけども、まあ、セックスによってどんどん洗脳されてしまうっていう、まあ、本当に夢のような、あ、違った悪夢のようなですね、ことが起こってて、それに対してジョン・ウォータースという人は非常に興味を持ってたんですね。で、まあ、セシル・ビー・シネマ・ウォーズって映画では、そのハリウッドの女優の、なんだっけ、メラニー・グリフィスを誘拐して、そのゲリラにしていくと、だんだん彼女も洗脳されてゲリラに入っていくっていう話だったんですけれども、で、今回はそのトレイシー・ウルマンっておばさんがですね、そのセックスなんて冗談じゃないわよとか言って、旦那ともしなくなってるのに、その、まあ、セックス革命集団にですね、拉致される形でですね、その信者になっていくという話なんですね。まあ、オウムですよね。まあ、ジョン・ウォータース会った時もオウムの話ばっかりしてましたけどね。はい。ジョン・ウォータースのうちは行ったんですよ、僕は。それで行って、そのディバインっていう人はですね、ね、エイズで死んだんでね、その人の、お墓にもお参りに行ってきたんですけど、ジョン・ウォータースって人はですね、まあ、非常にゲイでですね、紳士的でですね、まあ、本当に紳士を絵に描いたような人なんですけども、心の中で変態のことばっかり考えてるっていうですね、非常にですね、素晴らしい人なんですけども、はい。で、まあ、このジョン・ウォータースのダーティーシェイムの話をし、の続きをしますと、で、まあ、セックス革命を起こそうとしてですね、もう大暴れになっていくわけですね。もうそれこそですね、で、このジョニー・ノックスビルの教祖の下に集まったですね、使徒たち、信徒たちっていうか使徒たちはですね、まあ、みんな、すごい変態なわけですね。普通のセックスじゃないんですよ、この人たちが求めるのは。例えば、ローマンシャワーって言うんですけど、ローマンシャワーってのはローマのですね、貴族たちがですね、お腹いっぱい食べてですね、で、お腹いっぱいになってもまだ食べたいとですね、こういう指をですね、なんか、喉の奥に突っ込んでですね、ゲロを吐いてですね、それからまた食べ続けるっていうね、ローマの貴族がいたんですけども、それの真似をしてですね、互いにゲロを掛け合ってですね、セックスするっていう、夫婦が出てくるんですね。それとかですね、あと、汚いものが大好きな男ってのが出てきてですね、私を掃除機扱いしてくださいとか言ってですね、トレイシー・ウルマンが鼻をチーンと噛むとですね、そのチーンと噛んだ鼻のですね、ティッシュをですね、もぐもぐ食べるんですね。で、とにかくゴミが好きで地面を舐めてばっかりいるっていう男が出て、まあ、そういう変態なんですけども、あとだから、警官なんですけども、赤ちゃんプレイが大好き、いつもおむつしててですね、勤務中もおむつしたまま勤務しててですね、そこでうんちやおしっこし垂れ流しにしてるっていう、まあ、変態とかですね、あと、まあ、なんか僕は見たことない変態なんです。食べ物をですね、おまんこにつけると興奮するって女が出てくるんですね。でもって、まあ、ミートソースとかですね、パンとかいろんなものをおまんこにどんどんつけていくっていうね、まあ、おまんこで持ってご飯を食べる女とかですね、そういったものがどんどん出てくるというですね、もう言ってるだけでこれは日本で公開できるのかっていうね、まあ、でも直接的な、ね、描写はあんまりないんですけども、口で言ってるだけなんですけどね。さっき言ったパトリシア・ハースト、新聞王の娘も俳優として出てきます。この人常連でジョン・ウォータスねがね、いつも出てくるんですけども、今回はセックス中毒患者の役です。はい。セックス中毒患者のですね、集会がありまして、要するに、まあ、アルコール中毒と同じで、私はこんな感じでアルコール中毒になりましたとか、みんなに告白していくっていう、シーンがありまして、そこでパトリシア・ハーストが出てきまして、私はもうセックス中毒でしたって言うと、まあ、他のセックス中毒の、患者たちが一斉にですね、お前は売春婦、バイター、インランとか言うんですね。それはひどいシーンで、だってこのパトリシア・ハーストって人はゲリラたちに誘拐されて、レイプされて、洗脳された被害者なのに、その人が私はセックス中毒ですって言って、お前はインランだとか言うんですよ、みんなで。まあ、やる方もやる方ですけど、まあ、本当にひどいなと思いましたね。はい。ね。で、さっき頭を打って、そのセックス中毒になったって言いましたけど、トレイシー・ウルマン扮する主婦はですね、これが、この変態病がですね、こう、頭を打つと感染するんですね。で、どんどんどんどんそのボルチモアの小さな町にですね、変態たちが増えていくんですよ。これ、ゾンビですね。完全にゾンビなんですね。でもって、それを防ごうとするキリスト教徒たちはですね、もうお札を貼ったりしてですね、もうこれ変態たちから身を守るのよとか言ってるんですけど、どんどんどんどん変態たちが増えていくわけですね。これはもう完全にね、ゾンビなんですね。ただ、ゾンビって映画自体はその、ジョージ・ロメロが言ってますけども、あれは実は革命の映画なんだよ。要するに世の中の人間みんな変わってって、世の中が変わるって映画なんだよっていうふうにジョージ・ロメロは言ってるんですけども、実際にその、彼がヒントを得たその、リチャード・マッスン原作の「地球最後の男」って話もそうだったんですけども、まあ、革命の映画なんですよ、ゾンビっていう映画は。実際は現在の、要するに、まあ、支配的な社会が変わってしまうわけですね、全然違う社会にね。で、これはまさしくゾンビ映画なんですね、このダーティー・シェイムっていうのは。そのダーティーでシェイムな人々がですね、セックス中毒になって、セックスじゃないんですけどもね、うんこ食べたりしてるわけで、それセックスと言わないんですけど、まあ、チンコ立ってるみたいなんですけども、うんこ食べてる間。で、そういう人たちがですね、もううんこやチンコやですね、おしっこやゲロを撒き散らしながら暴れまくるというですね、もう言ってるだけでこれはもう後悔できないだろ、お前っていうね。で、ただ、このトレシー・ウルマンのですね、旦那っていうのはクリス・アイザック。 作で非常に真面目なですね、なんとか二枚目なですね、男で、その奥さんとか娘がどんどん、まあ、変態になっていくんだけど、ついていけないわけですよ。で、もう、どうしようって自分だけ取り残されていくわけですね。地球最後の男みたいにね。ところがですね、彼を助けるのはですね、空を飛んできた飛行機なんですよ。で、これね、全然その関係ないですね、場面に移り変わりましてですね、飛行機がビューッと飛んでいくんですね。その飛行機の中にデビッド・ハッセルホフが乗ってるんですよ。で、デビッド・ハッセルホフっていうのはですね、誰だかっていうと、ナイト・ライダーっていうテレビシリーズがありましたね、喋る自動車、ナイト2000だったっけ、あれに乗ってた男なんですね。で、彼はその、ナイト・ライダーの後ですね、ベイウォッチっていうテレビシリーズで大儲けするんですよ。ベイウォッチっていうのは、まあ、なんていうか、海で、海難救助隊か、海水浴場で溺れた人を助けるっていう、まあ、人たちを主人公にしたドラマを彼は作りましてですね、大当たりするんですけども、まあ、これは、ね、要するに、海で溺れた人たちを助けるだけで、どうしてドラマになるのか、そんなもんなんで見たがるのかと思うんですけど、要するにそれは、女の子たちがですね、ピチピチのビキニでですね、走ったりするのをですね、なんていうか、スローモーションで映してるって、それがね、エッチでいいっていうだけで、それで視聴率取ったんですね。まあ、パメラ・アンダーソンとかですね、ここからデビューしたわけですけれども、はい。で、そのベイウォッチで大儲けした後ですね、デビッド・ハッセルホフはですね、酔っ払ってですね、もうアル中になって、もうどうしようもなくなってですね、もう実は、本当に廃人同然になってるんですよ、現在。で、そのデビッド・ハッセルホフがね、まあ、ジョン・オタスの映画に呼ばれて出てきましてですね、それで、まあ、飛行機の中乗ってるわけですよ。で、飛行機の中で、うーん、なんかがとかなんか言ってですね、で、トイレに行ってうんこするんですね。で、うー、硬いとか言ってんですよ。俺が作ってんじゃないですから、本当にそういう映画なんですから、はい。で、うー、硬いとか言って、それうんこポトッと落とすと、すごい硬いうんこがですね、飛行機からヒューッと落ちていくんですね。飛行機ってうんこをばらまくようになってるんでしたっけ？俺もよくわかんないですけど、それはひどいなと思うんですけども、で、まあ、落ちながらですね、要するに凍ってですね、硬くなってものすごいスピードで落っこってくるわけですね。で、それが下を歩いてるですね、さっきのトレーシー・ウルマンの旦那のクリス・アイザックの頭にうんこがポーンって当たるわけですよ。で、頭ガーンって当たって、で、変態になっちゃうんですよ。で、まあ、一家みんな変態になって、めでたしめでたしっていうですね、ふざけんなこの野郎って映画ですけども、で、最後にジョニー・ノックスビル扮するですね、変態の教祖はですね、まあ、万歳って感じでですね、精子をですね、ぶちまけて射精するんですけど、その射精する量がですね、まあ、なんか、タンクローリー一杯分ぐらいバーって射精してですね、でもで街中バーって精子を浴びてよ、終わり、なんだお前っていう、ふざけんなお前って。いう映画なんですけども、まあ、アメリカではですね、これ成人指定になりましてですね、で、その後ビデオが発売された時はですね、やっぱりカットしなきゃビデオ屋に置けないってことでですね、ものすごくカットしてですね、全然違う映画になっちゃったんですね。もうセリフとかもね、もう全然違う風に吹き替えられてですね、だともうセリフはすごいんで、私のクリトリスはもうパンパンなのとかですね、早くおまんこ舐めてとか、そんなセリフばっかりパンパン出てくるんでね、頭ガンガンしていくんですけど、見てると。ヘアスプレーとかクライベイビーがね、結構なんとか当たってですね、アメリカでは家族揃ってそういう映画を見るようになったんでね、同じ監督の映画だから、そのインターネットとかで検索したり、まあ、お店では同じ場所に置かれてるんですね、このピンクフラミンゴとかですね、ダーティーシェームが。で、なんか、家族連れがですね、ヘアスプレー面白かったから、すごく楽しかったから、じゃあこの監督の他の映画も見てみましょうとか言ってですね、ピンクフラミンゴを借りてきてですね、家族揃って見たらですね、うんこ食べてたりですね、ダーティーシェイム借りてきて家族揃って見たら、私のおまんこがとかなんか言ってるというですね、本当に嫌がらせとしか言わないですね。やっぱりこのジョン・オータスっていう監督は本当に最高のゲリラだなと思いました。ということでですね、今日はダーティーシェイムについてお話しましたが、もしこれをどうしても見たいって人はヘラルド映画にですね、ヘラルドもうねえのか。だから公開できるのか、ヘラルド過渡かになっちゃったんですね。はい。なんとか苦情を言ったら、公開されるかもしれない、されないかもしれないと思います。はい。ということで、次週もよろしくお願いします。次週はメールを読ませていただきますので、皆さんの心に残って傷を残したトラウマ映画とかですね、まあ、何でもいいんで、まあ、ご意見、ご希望をメールでお寄せください。ということで、また2週間後。はい、すいませんでした。